それでは本日も御言葉を語り継いでいただきたいと思います。本日のメッセージ、一つの体、一つの家族と題して山崎牧師に語っていただきます。中心となります聖書箇所、ローマ人の手紙、松丸姉妹に朗読していただきます。
ローマ人への手紙12章1節から5節までです。新約聖書ローマ人への手紙12章1節から5節までです。ではお読みいたします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きをしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。
聖霊ファミリーの皆さん、おはようございます。またお帰りなさい。再びこうして、この礼拝の場に集えて嬉しいです。今日このスタートにおいてですね、新しい年に入りましたし、皆さんと共に、見つめたいところがあります。それは今と将来です。40日間祈りの時を持とうと、私は創建の時に呼びかけまして、イースターまでのその日々、お昼時にここに来て祈るんですけれども、祈りながらまだその前後いろんなことを思い巡らされます。そしてたびたび心に響いてくる聖書の言葉があります。預言書の言葉ですけれども、あなた方の今の現状をよく考えなさい。あなた方の今の現状をよく考えなさい。それからこれから先のことをよく考えなさい。よく考えなさいという言葉なんですけれども、私たちの、見つめるべき将来、そして今ある現実をよく見たいと思っています。この地方の言葉に、別所内って言葉があります。ね、別所内。別所ありません。大丈夫という言葉ですね。でも、私たちの教会の現状はどうなんだろうと思うと、別所ありなんですね。皆さん、教会の会員の区別に別所会員というのがあることをご存知でしょうか。活動的に常に集っている者たちに対してですね、もう長いこと、教会から姿が見えない、音信不通になっている、2年以上になるという人たちを、別の帳簿に名前を区別するという意味での別帳がないんですけどもね、別帳ありなんですよ。こちらに私、赴任してから長い年月が経ちまして、その間、200人余りの方々が洗礼を受けていらっしゃるんですけども、実際、別帳会員として、区別、印つけなくてならない方がですね、約 30% もいるんですね。数にして60人。どうしてなんだろうか。いろいろ一人一人のことを、この訳を、辿りながら考えておりますけれども。私たちが本来、目指している教会の姿、そこにもう一遍向かうために、 聖書の言葉からの語りかけをご一緒にしっかり見つめたいと思っております。私たちは崇高な目的を主からいただいて、このような教会であれと聖書が言うところをですね、受け取ってここに来ているつもりですけれども、幾度もそこに見つめ直さなくてはならないと思っているんですね。今日は一つの体、一つの家族というタイトルを掲げました。私たちは一つの体なのだ。そして一つの家族なのだ。その意識がどこまで自分の中にあるだろうかということを、まあ、一人一人問わなくてはいけないと思います。まず私を自分自身にそれを問うとおりますけれども。そんなんで今日、新約聖書の中から、パウロの手紙、ローマ人の手紙の12章を取り上げました。その出だしの言葉、どうぞご覧ください。今読んでいただいたんですけれども、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。この言葉読んでいく中に、思いを新たに自分を変えなさい、心の一心によってという言葉があるんですけれども、新年度の初めにあたってそのメッセージをお送りしたいと思っております。そしてこの中に一つの体、一つの家族とありますけれども、これが今日のメッセージの中心的なポイントとなります。お手元のシートには、グリーンのシートを開けていただくでしょうか。まず、ローマ12章のこの言葉、一つ掲げたいと思っています。それは、今の言葉から始まる、この一連の中でですね、五節の言葉です。大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。一つの体なのだ。それからもう一つの言葉はですね、別の箇所からですけれども、エペソの手紙から、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。神の家族、一つの体、一つの家族、神の家族。もうこの二つの言葉を軸にして意識改革をする必要があると思っております。まあ意識と言いましょうか。その一つはですね、まあ共同体意識ということです。皆さんご自分が今大きな一つの共同体に属しているその一員なんだという自覚をお互い持っているでしょうか。今はまあむしろコミュニティという言葉の方が一般的かもわかりません。自治会館とか、公民館のことをコミュニティセンターと呼んだりいたしますよね。一つの、まあ、地域社会、共同集団。もともと、まあ、日本の村社会というのは血縁によって結ばれたコミュニティでありました。人口が増えて一つの地域でもって何か共通点を感じるという、そういう地域のコミュニティ、例えばこの辺りはイホという土地ですね。私たちはみんなイホ人だなんて言ってもし思ったことがありますけれども、東部、中部、西部、それぞれにそれぞれの地域のコミュニティセンターなる自治会館を持ったコミュニティです。で、その中にはもちろん様々な趣味によって一つのコミュニティを形成するところもあります。例えば、歌の好きな人たちは合唱グループ、そして年に一度音楽祭を。それも合唱好きの人たちのコミュニティであります。あるいは会社のつながりでもって、まあ金か関連の方々、あるいは三菱関連の方々がね、それぞれの一つのコミュニティ意識があると思います。自分たちの企業のフェスティバルが年に一回やったりしてね。だそんな中にあって、キリスト教会、尾上聖教会のコミュニティ、共同体があるわけですけれども、 この教会という共同体は一体どういう種類のものなんだろうかということですね、ご一緒に考えてみたいんです。よろしいでしょうか。皆さんお座りのところでね、近くの方と、まあ2人でも3人でも、キリスト教会、ここに集っている私たちにはどんな共通点があるんだろうかね。さあ、それで今から30秒ほどの時間差し上げますので、どうぞ誰か捕まえて、隣の方ですね、私たちの共通点、それは何なんだろうってね、ちょっと考えてみてください。どういうところが共通点ですか。教会を形成しているお互いは、はい、いくつか出てきたことと思いますね。早朝の礼拝でも聞いてみましたら、いろいろと出てきましたね。ああ、キリストを信じている、キリストに従いたい人たちだ。いやいや、その前にキリストに愛されているお互いだ。いや、もっと手前で自分が罪人だということを自覚している者同士だとかね。ああ、そう、いろんな点があると思います。私たち生まれも育ちも違うのです。趣味も違います。勤め先ももちろん違います。けれども、教会を形成しているクリスチャン同士の間には、一つの共通点があります。いくつかの共通点があります。ね。そのいくつかを挙げるならば、今のようなことでしょう。その、自分は愛されているのだ。しかも、天地の作り主に、とてつもない大きな愛で愛されているのだ。命を捨てるほどの愛で愛されている自分なんだってね。そういうことをどこかで気づいているお互い。そして、愛されている自分はというと、生まれながら結構エゴイスト、罪人なんだなという、そういう自覚を持っているお互いであるということですね。でも、そんなお互いがこんなにも愛されている。だから私も、キリストを愛し、そして周りの人を愛していこうというね、そういう新しい自覚に至った人たち。そういう人たちの集団、それがキリストの教会だということができるでしょう。正面に十字架を掲げてそれを見つめるときに、他の人たちとはもう一つ違う、何か深い心に響いてくるものを感じるものを持っているお互い。それが一つのコミュニティを形成している。キリストの教会を。そういうお互いだということですね。で、このコミュニティとはどういうものなのかということをもう一回考えてみますとね、素晴らしいです。まず第一に、これは最大、まあ世界最大のコミュニティ、共同体であるということ。またそして世界最高の共同体である。しかも、もう一つ言うならば、世界最強の最も強い共同体であるということですね。そのことをね、共に辿っていきたいと思います。聖書の言葉の中から。よろしいでしょうか。そうです。まず第一、最大の共同体です。ここに一つの聖書の言葉を掲げました。今あなた方は神の家族の一員であり、神の国の市民なのです。すべてのクリスチャンと共に神の一家を構成しているのです。先ほど掲げた言葉をリビングバイブル、現代人向きに、こう砕いて訳し直した聖書、リビングバイブルで訳すとこうなるという言葉ですね。皆さんこの2行一緒に読んでくれますか？はい。今あなた方は神の家族の一員であり、神の国の市民なのです。すべてのクリスチャンと共に神の一家を構成しているのです。まあ大家族がテレビで時々紹介されますね。クリスチャンの家族でも私の知っている人、埼玉県の、川越というところにおるんですけども、子供が12人、その子たちが大きくなってどんどん孫が生まれてね、孫が今23人になりましたなんてね、大家族おりますけども、 まあ、テレビではいろいろすごい家族が紹介されますよね。世界で一番大きな家族はどこかな、調べてみるとね、どうやらインドにあるようでね、子供の数94人。同じお父さんの子供たちですよ。すごいな、どうやってって思うんですけども、なんか秘訣は、奥さんをたくさん持つことだそうです。39人も奥さんいるんですって、この間。まあ、インドでして、インドであって、起こりうることなんでしょうけどもね。まあ、それにしても、神の家族、キリストによって結ばれたこの家族は、もうとてつもない大きな家族ですね。世界の人口の約3分の1と言いますから、だから20億以上の人たちがその家族につながっております。そういう一員なんですね。あなたも私も。考えたことあるでしょうか。最大の共同体です。そしてさらに、最高の共同体だと私は思います。そのつながり方においてですね、何でしょうか、この表現で見ますとね、いいですか。さっき見た、このローマの12章の言葉によりますと、5節、大勢いる私たちもキリストによって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。一つの体。一人一人はその体に連なっている器官。まあ、イエス様と私たちとのつながり、そして、イエス様につながった私たちお互いの信者同士のつながりは、切っても切れない命の関係なんですね。それを表す例えとして、一番ぴったりくるのがこれ、体という例えです。キリストが頭脳、そこからの指令を受けて、体中の器官がそれぞれの働きを果たすということですね。ある人は手でやり、ある人は足の役目、ある人は目でやり、耳でやり、鼻でやり、口でやり、胃袋でやり、足の指でやりと、いろいろあるわけですけれども、それぞれの役割をいただいて、みんななくてならない尊い存在なんですね。パウロの例えがコリントの手紙に出てきますけれども、私は手ではないから、手のような器用なことできないから、体に属さないなんてね、そんなことを言えるか。そんなことは言えない。足も、耳も、耳たぶも、足の小指でさえも、こんなものはなくてもいい。決してそんなことはない。踏ん張りが効かないんです。その足の小指がないの。それぞれ役割がある。みんななくてならない、たっとい存在なんだというね、そういう意識でもって、相手を見、自分を見つめる。私なんかに立っていなくたって。私は、あの人みたいに、上手に喋れないから、歌えないから、私なんかって思ってはならない。あなたにも、あなたでなくては果たせない大切な役割がどこかにあるんじゃないですか。そういう目でもって一人一人を見つめる、見つめ合うことができる。そういう意味でですね、お互いの存在価値というものを最大限に尊ぶ集団。それがキリストの教会でないですか？最高の共同体ですね。そして第三に、最強の、最も強い共同体ということができるんじゃないでしょうか。イエス様おっしゃいました。私は私の教会を建てる。地獄のどんな力も私の教会に打ち勝つことはできない。マタイ16章にあるキリストの言葉ですけれども、これもリビングバイブル、LB と書いてあるのはリビングバイブルの略です。私の教会、この教会に立ち向かうどんな力があろうとも、それがたとえ地獄の力であろうと、地獄のどんな力もこの教会に打ち勝つことはできないのだとね、イエス様は言ってくれたんですよ。古代ローマ帝国はクリスチャンを迫害し、ライオンの餌食として食わせ、油をかけて燃やして人間松明にし、徳川幕府は雲仙地獄、摂氏90度の熱湯をたらたらとかけて、キリストを捨てろと迫害いたしました。けれども、そしては様々な形の迫害によってですね、キリストの教会は滅びたのか、クリスチャンは根絶やしになったのか、いいえ、そうではなかった。むしろ殉教者の死を通して、 彼らは、先輩たちは、再び立ち上がり、キリストのこの愛の救いの知らせを世界中に広めていったのですね。そうです。キリストは最強の、キリスト教会はキリストの家に最強の共同体として今も立っているのです。ですから、まあそういう共同体の一員であるということにね、皆さんお互い胸張って生きていこうでありませんか。自分がクリスチャンであることを恥じたり、縮こまったりしたことになりませんか。ね、若い皆さん学校のクラスでね、担任の先生が、お前たちの中でキリスト信者なんておらないと思うけど、おるんか、おったらちょっと手を挙げてみいなんてね、言ったときに、はいって手を挙げてますか。それとも、周りキョロキョロ見て、やめとこうって思ってますか。ね、最大、最高、最強のこの共同体に属している自分であること、胸張って、明かししようでありませんか。で、その、なんて言いましょうかね、誇らしい思いを自分の中にしっかりと確かめたいと思うならば、それを実感するには、一つ条件があると思います。それはね、やっぱり、漫然と、日曜日にはどこかの教会に私一応行ってますっていうんじゃなくてね、ある特定の教会の責任あるメンバーになることが必要だと思います。責任あるメンバーです。単なる出席者で終わるんじゃなくてですね、心から自分もイエス・キリストを愛し、キリストを信ずる仲間を愛し、愛していますっていう印にですね、自分の時間の使い方、自分の体力、あるいは自分のなんか、賜物、後で触れますけれども、自分にできること、その能力の使い方、おふつしてお金の使い方も含めてですけれども、それを見直し、心がけていく。そうです。特定の教会の責任あるメンバーとして連なることが必要であると思います。どうして？そうすることによってどんな祝福があるから？ということをこれから見てみたいと思うんですけれども、少なくとも5つはあると思います。お互いのこのグリーンのシートにはイラストがあって、そこにその5つの祝福を掲げてみましたけれども、皆さんどうでしょうか？そう。まず、責任あるメンバーという意識でもって一つの教会につながり続けることによって信仰が確かなものになります。また自分自身の存在目的と存在価値がいよいよはっきりしてきます。またそうすることによって霊的な筋力アップ、霊的な力が高まります。また一緒に本気で関わることを通して揉まれて品性もアップします。そして、ここから脱落していくということから守られます。ね。まあ、様々な恩恵があるわけですけれども、これらを今からご一緒に皆さんと一つ一つ取り上げてみたいと思うんですね。考えてみたいと思います。また、今まだ自分は正式に責任あるメンバーにはなってない。という皆さんは、あ、そういう恩恵があるのかということでですね、いつかと思ってたけれども、今こそという、その心の決断の一歩になればと思います。そうです。継続的に一つの教会に連なることによって、責任あるメンバーとなることによって、まず第一にですね、キリストへの信仰が確かなものになるということが言えると思います。最近自分の信仰が揺らいでいるって感じていらっしゃる方があるでしょうか。世の中の価値観に今流されているって。さっきのローマ12章の言葉の中にも、この世と調子を合わせてはいけませんとありましたけれども。まず第一ポイント、キリストへの信仰がそんな中で確かなものとされる必要があります。そして、当時のクリスチャンの呼びかけの言葉として、次の言葉です。真心から神に近づこう。動揺しないでしっかり希望を告白しよう。一緒に集まることをやめたりしないで帰って励まし合おう。一緒に皆さんこの言葉読んでみてくれますか？どうぞ。真心から神に近づこう。 動揺しないでしっかり希望を告白しよう。一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合おう。一緒に集まることをやめたりしないでとありますけれども、折々に一つの教会に集い、そこでいつもの仲間と顔を合わせ、共に礼拝、終えてからまた向かい合って、あるいは肩並べて語り合う。そういう時に私たちは良い刺激を与え合うんですね。仲間と一緒に時間を過ごすこと。まず、まあ、教会でも、今朝の早朝礼拝の後でもそうでしたけども、大抵丸テーブルをぐるっと囲みます。6、7人、集まってお茶を飲みながら、1週間どうだったって、あれやこれやを話すんですけども、それで終わらないんですね、その後で。ところで、今日の聞いたメッセージ、どんなだったかなってことで、このグリーンのシートを取り出して、一番最後にある質問がありますので、それを一人が読んで、そうだなぁと言って分かっちゃうんですね。これはとても有益です。そこで響いてきた言葉。そういえば、それは僕も同感だ。僕の場合は別の点、こっちがすごく響いたよ。まあ、そんなことですね。そしてこれはもちろん日曜日だけに限りません。早朝のあるメンバーはですね、まあ、普段の日に聖書を開いて心に響いた言葉なんかがあったときにですね、その早朝の仲間にメールで一斉配信するんですよ。ね。で、そうやって分かち合って、また日曜日に集まるって、いい習慣を今つけてるんですけどもね、これは大きな励みです。一方的に聞くだけでは、さらっとこう抜けてしまうものがね、とどまるんですね。そして心の中にどっか小さな根を張り始めます。それが力になるんですね。まあ、例えを変えるならば、火で例えてもいいでしょう。ね。キャンプファイヤーやろうと思って、薪一本持ってきて、それでとしては、なかなか火は起こりません。しかし、二本、三本集めて火をつけるとき、それぞれ持ち寄って火を囲むときに燃え盛ります。それと同じだと思います。このさっきの言葉、一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合おう。お互いの内なる火を燃やし合おう。これがまず第一の点ですね。そして二つ目に行きます。継続的に顔を合わせて互いに励まし合うことを通して、二つ目は自分の存在目的と存在価値がよくわかる。どんな人にもその人の存在する目的があります。そして存在する価値があります。それを自分で自覚するときっていうのは、そうですね、もしかしたらば自分に与えられている一つの賜物を生かすときじゃないでしょうか。この聖書の言葉、皆さんご存知ですね。それぞれが賜物を受けているのですから。神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。何ですって？賜物？それはどういう意味ですか？ここで使っている場合には、そうですね。比較的上手にできることというふうに表現してもいいと思います。特技というほどでなくても、結構楽しく上手にできること、それがあなたの賜物だと思ってください。ある方はね、まあ可愛らしいパンやらクッキーやら作るのが大好きで、得意なんです。まあ月曜礼拝の後なんかによくやってきて、よかったらと言ってみんなに振る舞って楽しませてくれてますけどもね。みんなは嬉しいっていう思いです。あるいは、まあ本当の特技があるかもわかりません。ある方は、そう、仕事柄高いところに登ってその上で作業するのが少しも怖くない。そういう方に最近助けてもらいましたね。ご覧ください。この上には、今ついてませんけども、ちょっと蛍光灯つけてみてください。このところも。このところに蛍光灯があるんですけどね。この位置。あ、それからまっすぐ、真ん中のところもそうですけども。あれが古くなってしまって、ぼやーっとした光になってきてね、どうしようか。あれどうやって交換するの大変ですよね。うん。 でもね、その人は、まあ、普段から、トビの仕事をしてますからね、櫓持ってきてくれて、ここに積み上げてね、高さ、まあ、7メートルか8メートルか知りませんけど、その上に乗ってね、もう、パッパッパッパッパッとね、全部、変えてマッサージにしてくれたんですよね。大助かりですね。自分の賜物を生かして、使い合いなさいって、聖書にあります。そうです。あ、こんな風にして自分は役に立つことができたという喜びですね。そう。誰かの役に立つことができたときに自分の存在目的というのを一層感じますし、自分の存在価値を、よく、味わいます。ですから、引っ込んでないで、まあ自分、もう私として私は、あの人前に立ってお話なんかできやしない。結構です。でも、座って、相手の話を聞いてあげること。相手の気持ちに寄り添ってね、聞いてあげることができたならば、それも賜物ですよ。その人のおかげで寂しい思いしないで済む人がね、どんなにいることでしょうか。そうです。この、ローマの手紙、今12章を開いてますけれども、6節、7節見てください。私たちは、与えられた恵みに従って、異なった賜物を持っているので、特技はそれぞれ違うね。もしそれが予言であれば、その信仰に応じて予言しなど、わ、こんなこと私にはできない思うかわかりません。でも、次はどうですか？奉仕であれば、奉仕ってありますね。まあ、使い立てまつる地味な仕事です。それは単に椅子を並べることかもわかりません。でもね、自分にできることをさせていただく。そうです。引っ込んでないで。自分にもできることを見つけて、誰かの役に立ててはいかがでしょうか。自分の存在目的と存在価値、一層よくそこで知るのです。そして三つ目に来ます。責任あるメンバーとして連なることによって、どんな恵みが、祝福が、第三文目、それを自分も教会も霊的に筋力アップするということですね。霊的に筋力アップ。まあ皆さん筋トレ、いろいろやっていらっしゃるかもわかりません。ストレッチ体操とかいろいろね。うん。まあ昔はよくボディービルなんて呼んでました。体を鍛えること。ボディ、体、ビルっていうのはですね、立て上げるという意味なんですね。で、ちょうどその言葉がぴったりくる聖書の言葉があります。これです。体全体は、ボディですね。ボディ全体は、一つ一つの部分が、その力量にふさわしく働く力により、成長して、愛のうちに立てられるのです。ボディがビルドされる。ボディビルです。そしてここで言っている体全体というのが、実は、教会全体ということを言っているんですね。私たちのこのコミュニティ全体が、一人一人、一つ一つの部分がですよ。その力量にふさわしく、これですよね。無理しないでいいんですよ。イエス様は決してね、お年寄りに木登りをしなさいなんて命じはしませんからね。しかし、年を取って体が衰えても、でも私は川柳、俳句が好き。ね、次々とこう思い浮かぶことを言葉に表し、または字を書くのも好き。でしたらば、その人にはできることがあります。まあさっきの賜物とも結びつくんですけどもね。寂しくしている仲間に一筆書いて、はがきに書いてね、送るということはいかがでしょうか。ご高齢となって体が言うことを聞かなくなった。これまでのように教会に来ることもままならなくなった。つい家に閉じこもりがち。訪問を受けてもですね、玄関に出ていく力もない。電話は鳴るんだけども、でも、それも受け取る、取れる、受話器を取れる時もあれば取れない時もある。まあそういう方にとってもね、お家の方が、おばあちゃん、ハガキが来たよ。教会の人らしいよって。もしもハガキが来たならばね、そこにある一句の、まあ川柳、あるいは俳句、そして、どうしていらっしゃいますかという言葉、聖書の一句、そんなものがあったらば、どんなにか心を慰められるでしょうか。そんなことを通してですね、受けても、与えても、ともどもに、力づくんです。元気づくのです。霊的な筋力アップですね。そうしたことを吸い合うのが、このキリストの教会というコミュニティではないでしょうか。そして四つ目に行きます。もう一つの祝福、それは、揉まれて品性が高められる。 ということですね。揉まれて品性が高められる。まあ、責任あるメンバーとなるということはですね、本気で取り組むということです。ここの教会の一員であるという自分の何か務めがあるに違いない。何かな？ああ、こういうことか。よし、やってみよう。本気で取り組む。まあ、教会全体としての大きな取り組みに、例えば枝教会作りがあります。新しい教会を大使町に生み出そうというね、これ大きな大きなプロジェクトです。あるいは目の前のこととしては、まあ、愛好部の行事として、今年も文化祭をしましょうとね、ありますけど。また、目の前のことで言うならば、間もなく中高生のキャンプが大阪の貝塚であります。まあ、いろんな出来事、いろんな企画のために、そこに関わる人たちは、本気で、考え、語り合い、自分でできることをやり出すわけですけども、時として、まあ、判断ミスももちろん起こります。思い込みがあったり、衝突も起こります。ね。時には、そんな中で、つい、こう、古いエゴが顔を出して、なんか、気がついたら誰かを傷つけていた、あるいはこっちがもう傷ついていたとね、そういうことももちろんありますよ。でもね、大切なのはそういう中で、そういう中で、お互いを受け入れ合うことです。まあ、時として、教会中にあちこちにこういうポスターを貼り付けようかななんて思う時があります。どんなポスターかというとですね、そうですね、グレーの作業服、ヘルメットをかぶって、そして、こう、頭を垂れている、そういう絵ですね。で、そのそばに何て書くかというと、工事中、ご迷惑をおかけいたします。まあ、よく見るポスターですけどもね。つまり、ここで言いたいのは、私たちお互い工事中なんだということです。誰も完成した人はいないわけですよ。ね。まあ、音楽で言えば、未完成交響曲がね、流れているお互いなんですよ。ね。ですから、ご迷惑をおかけします。お互い様ですということですよね。聖書の言葉をご覧ください。気ままなものを言いましめ、昇進なものを励まし、もちろんそういう中で本当にエゴを丸出してぶつかり合って、この人分かってないんじゃないかと思うときには、時としてね、人によってはビシッと気ままの、まあ、ものを言いましめが必要かもしれませんけども、一方で縮こまっている昇進なものを励ます。弱いものを助ける。で、そんな中でね、誰も悪をもって悪に報いないように、やられた、根に持ってやり返す。そんなことがあってはならない。むしろ、いつも善を行うように努めなさい。いい言葉でしょ？そしてもう一つ、互いに忍び合い。責めるべきことがあっても、許しなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。そうです。この言葉、二つの言葉ね、皆さんご一緒に読んでみましょう。この四行。はい。気ままなものを言いましね。昇進なものを励まし。弱いものを助け。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ。いつも善を行うように努めなさい。互いに忍び合い。責めるべきことがあっても許しなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。工事中の者同士として、そして生まれながらの、まあ、罪人の私たち。まあ、十字架のおかげで許されました。また少しずつ清められています。でも、いただないところいっぱいまだ残っているものとしてね。そう。そこで衝突したりして揉まれるのです。でもその中で悔い改めが起こり、詫びることがあり、そして、イエス様、助けてください。私のこういうところ、またやっちゃいました。ね、正直な祈りの中で、私たちは少しずつ少しずつ砕かれ、清められ、高められていくんですよ。ね、品性において。そして、謙遜で柔和な。忍耐強い人に変えられていく。で、これをね、本気で関わる場こそ起こることであって、ただ、ね、ただ礼拝に行って、さよならまたってね、そのうち行って言って、そういう生活の中ではなかなか起こらない。ですから、責任あるメンバーとして関わっていきましょう。そこにこんな祝福が待っています。そして5番目、脱落から守ってもらえる。 これまでにね、自分の心が歪んでしまって、もう教会からもイエス様からも離れそうになったこと、なかったですか？そんな時どうやって回復されたんでしょうか？もしかしたらあなたのことをちゃんと心にかけてくれた人が一人いて、電話をくれた、メールが入ってきた、あるいは訪ねてきてくれた、そんなことがあったおかげではないでしょうか。もしもそうなら、今度は今離れそうな人がいるならば、その人のためにあなたがしてもらったことをしてあげてはどうでしょうか。そういう番ではないかと思います。こういう警告の言葉、また励ましの言葉が聖書に出てきます。誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れる者がいないように気をつけなさい。日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないように、そうです。こんな風にして、もしかして別調会員になってしまった人たちが何人かいたのではないだろうかという反省があります。日々互いに励まし合っていたならば、まあそういうことは、もう牧師先生はじめスタッフがやってくださいよ。でなくってですね、もちろん私たちは私たちはいたしますけれども、目の届かない、ところがあります。いや、目の届かないところが多いです。まあそんなこともあってですね、自分たちで気配り目配りができるような、そういう、そういう体制を取ることが必要だと思って、まあ、小グループ作りが、このためには有効ではないですかとね、アピールしているわけです。5、6人の一つのグループがあるならば、誰が今日見えないか、ね、最近姿見せないか、すぐにわかります。早速、じゃあ帰りちょっと尋ねてみる。あるいはメール打っとくとかね、なんか行動を取れるわけです。そしてもし誰かが過ちに陥ったなら、柔和な心でその人を正してあげなさい。これはガラテヤ書の言葉ですけれども、柔和な心で、ね、責めるような調子じゃなくて、いやーそんな時あるよ、僕もあった、でもなーと言って、柔和な心でその人を正してあげなさい。そのようにして、脱落から守ってもらえる。これは大きなことではないでしょうか。以上、五つの祝福を挙げました。もう一遍見てください。一番目は、そう、互いの励ましによってね、キリストへの信仰が確かなものになるのです。そして、自分の賜物を生かすことによって、自分の存在目的、存在価値をより深く知ることができます。自分も、また教会全体としても、霊的に筋力をアップするのです。みんながそれぞれその力量にふさわしく、その力量にふさわしく動き出すときに、そう、全体としても高められていくに違いありません。そんな中で品性も高められ、脱落からも守られる。こうした祝福が待っているのですね。とするならば、私お互い、この年、もう一回励んで、自らこの五つの祝福を全部自分のものにしようとありませんか。また、そう。このようにして、このようにして、イエス様の喜んでいらっしゃる、喜んでくださる、喜んでくださる、願っていらっしゃる教会の姿にね、もう一歩大きく近づこうではありませんか。この崇高な目当てを見つめなし、これがまあ、健全な教会のあるべき姿だと思います。そこに向かって行きたいのです。そしてパウロは、この十二章の、ローマの十二章の言葉に戻るわけですけれども、まあ、一遍最後にお読みしますけれども、そういうわけですから、兄弟たち、兄弟姉妹とね、私は、神の憐れみのようにあなた方にお願いします。神の家族である皆さんにお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。あなた方の体を捧げなさい。献身しなさいと言ってるんですね。献身と聞くと、とかく神学校に行くこと、そして教会の牧師や主事になることなんてイメージしてしまいますけれども、まあそれは一つ一つの事実ですけれども、でも、すべてキリストを信じる、キリストのこの愛を知ったお互いすべてに向けての言葉として、この十二章の言葉があります。 兄弟たちと呼びかけられているんですね。お願いします。およそこのキリストによるキリストによって示された神の愛、神の憐れみに触れたものは、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きたものとして、清い生きた備え物として捧げなさい。それがあなた方の霊的な礼拝です。礼拝行為だと言ってるんですね。この世と調子を合わせてはいけません。流されていませんか。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかを分け前知るために、心の一心によって自分を変えなさい。今の生き方、時間の使い方、いかがですか。自分にも与えられているささやかといえども、その様々な賜物あります。その使い方、体力の使い方、そしてお金の使い方、今のままでいいのですか、ね、心の一心によって自分を変えなさい。自分の生き方を変えなさいというチャレンジです。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。ローマの教会の皆さん、あなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちも、キリストにあって一つの体であり、一人一人、互いに器官なのです。ですから、兄弟姉妹、同じ教会に与えられたビジョンに向かって、イエス様がこういう教会で会ってくれようと願っていらっしゃる、その崇高な姿に向かって、今年も一歩近づきたいと思います。互いに祈り合わせ、励まし合っていきたいと思いますね。では皆さん、どうぞその場でよろしければ、その場でお立ちくださいまして、立てる方はどうぞ、しばしお祈りしたいと思います。心に響いた言葉があれば、それを一句取り上げて、あなたの祈りとしてください。それでは、みんなして共に、しばしの時、声に出してお祈りいたしましょう。アーメン。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。天の父様、あなたの家族に加えてくださり感謝します。イエス様、あなたを仰いだときに過去のすべての過ちを許してくださり、清めてくださり、生かしてくださり、あなたの身体を、体を形成する一つの器官として数えてくださって感謝します。誰一人いらないものはいない。みんな必要な器官です。一 人一人をたっ飛び感謝します。どうぞそれぞれの持ち分に応じて、力に応じて身を差し出し、自分にできるその少しのことを心込めてなし、みんなで力を合わせてイエス様の御体が少しずつ広がっていくように、この町に、この地方に広がっていくように、そうやってあなたのご栄光が現れますように導いてください。ハレルヤ。あなたの教会です。聖霊と御言葉によって今年も前進しますので、親しく導いて助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。では